退社の夜ヘルス平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
沢近エリ、ヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい。ということでね、まあ、前回の放送ではね、はい、よまいごとみたいなことを言ってしまって申し訳なかった。
本当ね、嘘をつかれ
る。夢うつつ、ね。
夢うつつ、ね。なんだったんだろうな、あれはな。
引き続きメール募集して
来週来るかもしれないからね。
待ってます、本当待ってます。
もう本当にもう何だったら作曲者から来るなんと失礼な あるよその歌は、ね、
そしたら我々謝ります。ちゃんと
謝るか、まあ最初は仕込みかなと疑いますけど
疑ってからね
まあそんな感じで、
はい、
じゃあ今日はちょっとメールからまず読みましょう、はい、ですね、こちら20歳ネーム誠さん、
はい、
最近、遅ればせながら劇場版ガールズ&パンツァーを見たのですが、私も継続高校のミカさんにドハマりしてしまいました、うん、三平さんはかなり前から他の番組でも野戸さんの魅力について話題にしてらっしゃいますが、うん、お三方にとっての野戸さんベストアクトに挙げられる作品がございましたらぜひ伺ってみたいですと。
ほう、そう、
確かに、まあ、この番組で、まあ、僕が旗振ってるんですけど野戸さんの話をねする、うん、
声優の野戸真美子さん、うん、
はいはいはい、
断るごとに出しますからね、やっぱ三平さんは、は
い、そうですね、
はい、
野戸に届けみたいな感じでね君に届けみたいな感じで野戸に届けみたいな感じだったんですけれども、うん、
本当に届かれても困りますけどね、
そうですね、あわあわしますね、はい、緊張します
ね、恐れ多い
っつって、うん、はいはい、まあでもやっぱ野戸さんもう今がもう大ベテランですけどね、
そう
です
ね、なるんですよね、
やっぱね野戸さんってね2004年くらいにやっぱ大のとブームというかビッグバンみたいなのがあったんですよ、うん、もちろんその前からやってたんですけど、
はい、
うん、やっぱこうまずこうケロロのモアちゃん、
モアちゃん、
そしてスクールランブルのヤクモ、
うん、
でマリア様が見てるの島子さんがもう同じ年なんですよ2004年で、うん、そこで結構もうあのとまみことはこういうものだみたいなのがちょっと出来上がった感じはしてるんですけれど、
うん、
まあでもおのおのどうでしょう、そののとさんのこのキャラが好きみたいな。
僕はもうダントツでエンマ愛ですね、
うん、地獄少女、
はい、
はいはいはい、あれももう本当野戸さんじゃないとみたいなとこありますよね、
は
い、
うん、もうあの一遍死んでみるの言い方がもう、はい、はいはい、って死にますって
あのもう怖いのとね、
はい、
住みすぎてて怖いのとみたいな、
そう、黒のとですね、
黒のとですね、あの頃じゃなかったっけ、なんかラジオでのとさんがさ、はい、なんかのとさんが童謡歌ったら怖いみたいな感じになって、あれなんだったっけ、カモメカモメか通りあんせいかなんか出して、
あ、
したら本当に怖えの本当に怖えの、
完全円満愛ですね
なんかね、そういうのもありましたね、円満愛、はいはいはい、
好きですね、あれ
僕多分野戸さんっていうのを初めて知ったのが、うん、ナルエの世界、
ああ、うん、はいはいはい、はい、
のヒロインのナルエちゃんで初めて多分意識したのかな、
うん、はいはいはい、ナルエの世界
ぐらいで、あ、なんこういう声の方なん、その時は多分その名前とかも多分調べてはなかったですし、うん、
はいはい、
で後々聞いて、例えばそのヤクモだったりスクランを見て、
うんうん、
あ、ヤクモ、あ、またこの声の人だ、
うん、
で、まあそれこそそのケロロ軍曹みたいな、あ、この声の、あれこういうはっちゃけた感じの声もやる、うんうん、みたいな感じのところなんかいろいろやって、そしたら今思い返すと原点はそこだったのかなっていうのがあるんですけど、僕前も言いましたけど、ウィッチブレードのマサネが、あの、それまでのやっぱり、野戸さんのイメージとはやっぱり全然違う、
う
ん、あの、人、子供一人を女で一つで育ててるっていう、う
ん、母のとね、
母は強しみたいな
前にね、ウィッチブレードの話題出した時に、ね、はい、俺の中で変換うまくいかなくて、はい、ウィッチクラフトワークとこっちゃいなそれなんかね、後で聞くとぎこちない感じだった、はい、でもね、これわかるよ、ね、これウィッチブレードはね、俺のとさんの天気だと思ってる
もん、うん、あ、だからあそこら辺から一気にその、うん、役
幅広がったよね、
感じがするんですよ、ね、
なるほど、
あとおっぱいも大きかったし
そこか、
それは、それのは野戸さん関係ない
でもね、今までね、確かにこれまではね、野戸さんね、どっちかっていうとスレンダーな感じの、ね、
そうそうそうそう、
あ、まあイメージはそうか、
モア、うん、ちゃんくらいかな、でもモアちゃんだってそんな胸でかいっていうキャラ、推しのキャラでもないからね、スクラン役も島子さんとかもそこまで巨乳みたいなイメージはなかったから、
うん、そんなその色っぽさを全面に出すキャラクターではなかったので、ここでなんかすごく印象が変わりましたね。
そうなんですよ、僕やっぱちょっとノトマニアじゃないですか、
はい、
だからね、僕はまあその 2004年ケロロ軍曹スクランブル、マリア様を見てるでちょっとビッグバンが起きたと思うんですけど、はい、分岐点はやっぱウィッチブレードなんですよ、うん、でウィッチブレードとウィッチブレードは母じゃないですか、
はいはいはい、
で今度もやしもんのね武藤葵ってキャラやったんですよ、うん、あそこでちょっとガサツなちょっとダメな、うん、なんつ、はいはい、うん、そういうキャラをやったのね、もう、
はいはいはいはい、はい、
もうこの人部屋汚いんだろうなみたいな感じ
で、はい、結構まあそれも色っぽい感じの衣装は着てるんだけど、
はいはい、そう
だ、うん、は
い、残念美人みたいな、
そうですね、
感じのをやって、はいはいはい、でさらに花咲くいろはで輪島智恵、智恵さん、ちょっとこう年取って結婚とかに焦ってる女性、俺この3つのキャラでねだいぶその能登さんの芸幅が広がったと思うのね。
はあ、この能登学の第一人者が。
そう。で、
この能登の授業ですね。
そう、能登の授業で皆さんこれテスト出ますから。
何の？
もう本当、今日のは本当真剣に聞いといたで、このウィッチブレードで母もやしもんで残念美人花咲くいろはで生き遅れの女みたいなのをやって、うんうん、俺が最終的に好きな能登さんは、いちごマシュマロのアナちゃんです。小学生だろうみたいなね、とかありますからね、それはね。
時代戻りましたよ。
戻りましたね。うん、だいぶ戻りましたね。
なんか、ええこと言ってたっぽいけど、うん、
年齢的にも放送年後
なんか、ね、順を追ってみたいな感じ、
うん、戻りましたよ、
ね、戻りましたね。でも仕方ないじゃない、僕アナちゃん好きなんだから
まあまあそれ言われたら何も読めませんから、うんう
んうん、俺モノマネもできんだからアナちゃんの。
え、
うん、できんだよ
モノマネ、うん、
天丼が多すぎますわこれね、もっと古いね、はい、俺ラジオやってたのでの時にねやったけどね、やっぱこんな感じだった。
そうですよ、
こんな感じだった、うん、でも俺は要所要所でこれを出していきたい、うん、あとはお前たちの受け止め方。いやいや
すごい、怪我するって分かっててやってるぞ、ね、
そう。
今後もう僕ら以外の前でやっちゃダメですよ。
だって、結構優しいお前らでもこんな感じで。はい、気つけるわ。うん。だだだ、海よりちょっと今怖かった。
すごいですね。
2週連続で事故ってますよ。
結構もう事故っちゃう年になっちゃったかな。はい。でもまあそんな感じかな。でも本当なんかさ、ちょっと、昔はちょっと、まあ、言っても女子高生くらいまでのおしとやかな感じの清楚なキャラってイメージだったけど、やっぱちょっとガサスなキャラがどんどん似合ってきた感じはあったよね。
うん、そうですね。
そうそうそう。
だって最近言ったらそっか、ギャル子ちゃんのナレーション、
そうギャル子ちゃんのナレーションも結構こんなこと能登さんに言わせたみたいなも、ね、でもそれが意外とね全然下品じゃなく、
いやそうですね、
上品な感じでね、
能登さんで正解だわって
思う。あとちょっと頭おかしいキャラもやるようになったでしょ。
うん、
ちょっとジョジョの奇妙な冒険の4部でさ、山岸ゆか
子
とか、あれとかも能登さんで、結構あれも
危ないキャラじゃん。あれだってもうメンヘラ、
メンヘラ、メンヘラ
最多のキャラですから、
ね、はいはい、あと前も言ったかもしれないけど、リゼロから始める異世界生活とかでも、エルザっていう、腹渡がりのエルザっていう、ちょっと
最初に殺す、
そうそうそう、やったりしました、ね、結構ね、能登ってのは、でもね、まだまだ進化すると思う。
まだまだ
今日出さなかったけど、能登さん男前も出せるからね。なんかフルメタルパニックでね、あちょっと名前忘れた、ね、主人公の友達くらいの眼鏡かけた男の子の声って能登さんなんで、
へ
ー、いや、あれイメージとしてはね、もう本当例えば釘宮さんがいわゆるツンデレ声でしょ、
はいはい、
でもハガレンのあるみたいなショタ声出すじゃん、
はいはい、
ああいう変換の仕方みたいな、あこの人こういう声もやるんだみたいな、
うわ全然記憶から完全に抜けてる。
ちょっとね、もっと能登さんをね、もっと見て、
あこれちょっと能登検定、僕
能登検定ね、
能登検定僕合格したいです。
いやこれはちょっとね、ちょっと言いたい、今後能登さんはショタ声もやるべきだよ。能登がショタ声やったらもう俺好き、もう絶対好きだぞ。
想像で興奮するのやめてください。
これ放送聞いてる方は分かんないでしょうけど、うん、見た目も合わさるとより気持ち悪いですよ、はい、
しかも今日俺帽子取ってるしな、はい、スキンヘッド全開でこんな話してるからね。まあそんな感じですけれども、はい、まあそんな感じでね、はい、ちょっとメールいただいたんでこんなの大人の話してみましたけれども、
はい
はい、この後はですね、はい、まあちょっと、今回久々に、
はい、
まあこの作品なら誰みたいな感じでですね、
はい、
またちょっとやってみたいということで、
いい、ね、はい、あでもね確かにこう2016年ならではの、
はい、うん、
作品をね、うん、ちょっと語りたいですよね。
ついに新しいものを見据えていかなくちゃいけないということで、
もちろんです、
はい、今回は、
はい、
特集するのは、
はい、
ガンスリンガーガールなら誰ということでです
ね、やった
ーやったぜ、
こちらを特集してみたいということでこの後はガンスリンガーガールの話をたっぷりしたいと思います。 ガンスリンガーガールを語ろう。
イエーイ。
ということで、もう名作ですよね。
はい。
これはね、ガンスリンガーガール、もう皆さんも、もう全員も読んでる。
みんな持ってるでしょ。
みんな持ってるし、みんな泣いたでしょ。
みんな泣いた。はい、さあ、こちらのガンスリンガーガール、相田優さん、作者相田優さんがですね、はい、2002年から2012年まで、
はい、
もう10年ですね。
10年間。
月刊コミック電撃大王で、
電撃大王ですよ。
結構電撃大王って、まあ今でもそうかもしれないけど、はい、萌え系が多かったから。
四つ葉とか、まあアズマンガーとかですから、
ね。ああいうちょっとシリアスの中でもシリアスみたいなっていうのは割と珍しかったといえば珍しかったんですけれどもね。
う
ん、
まあ見た目はね、そういう感じの萌え系の漫画みたいでしたけど。
う
んはい、
でこれが全15巻ということでですね、はい、まあイタリアを舞台に、対テロ組織社会福祉公社と、そしてテロリスト組織の、五教和国派、まあ、パダーニャとの戦い、はい、その戦いの矢面に立たされるのが擬態と呼ばれる改造された10代と少女たちと、うん、でその、少女たちは、まあ何でしょう、いろいろ体にこう、はい、まあ、障害というかそういうのを負ってる子たちが、うん、まあ、条件付けという、まあ、薬物暗示などを使った洗脳で、
うん、
で、まあ、記憶を一旦その過去の記憶を消した上で、うん、で、まあ、まあ、サイボーグですよね、
キリングマシーンとして、
そうですね、キリングマシーンとして、でその条件付けの中でですね、その何でしょう、担当官というペアになる、
はい、
男の男性がいるんですけれども、うん、そこにこう恋愛感情のようなものが芽生えると、
うん、
でもその副作用としていろんなこう味覚障害だ、健忘だ、短命だみたいなのがあるという、非常にこう悲しい、
うん、よくできてますよね、
うん、はい、だったんで、もうおいそれとはね、おいそれとは燃えちゃいけない漫画なのかもしれませんけれども、
うん、
でも我々はもう熟練者ですから、
うん、
我々燃えのライセンス持ってますから
まあね、
危険物取り扱い危険物燃え扱い持ってます
から燃え扱い
持ってますから
、もう我々はガンプリに燃えてもいいんじゃないかということでですね、
はい、
もうほんと漠然と、でも誰
やります、久々
いっぱいいるのよ、改めて見たらね、
そうですね、
キャラが最初いろいろいろんなキャラ喋ってって、うん、最後の方でじゃあ誰みたいな感じしますか、
そうします、
あ、なるほど、
例えば、どんなキャラがいるかっていうと、
はい、
まあ、一期生と呼ばれる、子たち。
擬態の少女たち。
擬態の、はい、まあ、フラテルロと呼ばれてですね、まあ、その少女と、まあ、担当官、基本的に男性ですね、はい、いるんですけども、まあ、ヘンリエッタという子がいます、
はい。
この人はジョゼさんという方が担当官です。
はい、
そして、リコ。
はい、
うん、そして、ジャンさんという人が担当官。
はい、
そして、まあ、トリエラ、
はい。
こちらヒルシャーさん。そして、クラエス。
はい、
こちら、ラバロという担当官、はい、そしてアンジェリカ、これはマルコさんという方でしたけど、うん、まあ、メインこの5人ですよね、
そうですね、
はい、
厳密に言うと1期生ほかにエルザ・デ・シーカ、
うん、
ちなみにこれ能登さんが声や
る、そうですよね、
はい、
そしてベアトリーチェ、あとシルビアとキアーラとがというキャラがいますけれども、うん、まあ、メインはこのヘンリエッタからアンジェリカまでという感じです、う
ん、ヘンリエッタ、リコ、トリエラ、クラエス、アンジェリカ、
はい、うん、俺このさ、うん、前にさ15巻までさ、
はい、
目通したのよ、
はい、
今朝、
はい、
本当泣いちゃったもう今クーラー壊れて暑い部屋で読んでたんだけどボロボロ泣いちゃってさ、
いやもう悲しすぎます
よ、本当に切ないんですよ、
うん、みんながねそれぞれね、
なんかちょっと傷を負ってもそれそのやっぱもうサイボーグみたいなものだから自分で治らんから、
う
ん、治すためにまたその条件付けみたいな薬を投与して、その薬を投与すればまた過去のことを忘れてしまったりとか、
うん、最近はなんか甘みが感じないみたいなね、食事シーンでチラッと出てたりするとかね、
結構ね、そのでまあヘンリエッタなんかはさ、あのまあ最終回まで読むとさ、
うん、
まあこじらせてるっていう方は違うかもしれないけど、うん、やっぱ一番そういうちょっと愛にこう、
うん、
のめり込んでしまって、一番俺の中ではヘンリエッタが一番ちょっと悲劇的な感じはするんだよね。
いや、そうなんですよ。結局だってジョゼさんが向けてる愛情もヘンリエッタに向けてじゃないじゃないですか。結局妹に重ねてるだけやから、それがまた絶対に答えられへんしっていう悲しさがあって。
でもなー、やっぱ切ないんだよな。で、ヘンリエッタとジョゼさんっていうのは、うん、まあ、あの、なんつう、本当に姉妹みたいな。
そうですね。
うん、優しいお兄さんとその妹みたいな関係性なんだけれども、
うん、
でもじゃあそのさっき言ってたみたいなね、ジョゼさんがなぜヘンリエッタに優しいかっていうと、実はこうほの暗い過去があったりするみたいなのがあって、あとリコとジャンさんっていうのは割とその擬態は道具だとして接してるんだけれども、 最後まで見ると実はこのコンビが一番実はうまくやれてたんじゃないかみたいな、
結局一番長生きしたの
がリコでしたからね、でトリエラとヒルシャーさんっていうのもまたこれね、もう説明がねちょっと難しいんですけど、ね、
これはもう本当もう、もう一度読めっていうのしかない、ね、こいつらの関係にはもう
トリエラなんかはね最初一番ちょっと精神年齢高いから、ちょっとねこうヒルシャーさんに対しての恋心みたいのが湧いてんだけど、それはもう条件付けのためだみたいな、変な割り切りもあったり、
自分の中で押さえつけてる、
一番ぎこちないんだけれども、まあいろいろあって ね、そこがもうこれは恋なんだって気づいた時のね、なんかこう
あれたまらんかった、
たまらんです、献身的な。でクライス、
クライスもね悲しいですね、
これはラバロさんって人はちょっと年いってたね、だから父と娘みたいな関係なんだけれども、このラバロさんってのがこう早々に死んでしまって、
そうそう、
でクラエスはその擬態なんだけれども、戦闘じゃなく擬態っていう技術を、
その担当官がいないとダメなので、担当官を交換するっていうのはもうまた条件付けをするっていうのでも難しい、でもうだからもう処分するしかないみたいな感じだったんですけど、
でもそういう実験とかの、そのを全部自分あのクライスが追うっていうことで、戦闘っていうよりはそうですね、その
研究のために、だ他の擬態の、そのなんていうんですか、負担が減るっていう、
クライスが一番長生きしてるのか、
そうですね、最初
最後まで、最後までっていう部分では、そうですね、あとはアンジェリカっていう、まあ、これ一番最初に死んでしまった擬態ですね、この子もね、
そう我々が一番最初に目にした擬態の、
そうでこのまたマルコーさんっていうのも関係も、マルコーさんっていうのは最初すごくアンジェリカに対してあのなんて愛を注いでたんだけども、結局どんだけ物を教えても条件付けで忘れてしまうみたいなのがあって自暴自棄になっていくんですよね、でアンジェリカのあたりも強くなったりとかしてますけれども、
みんな重い過去を持ってるっていうね、その擬態も担当官も、
そうですね、あとまあメインで言うと2期生で言うとペトルーシュか、
ペトラ
、はい、ロシアのね、元ダンサー
バレリーナ
だった子なんですけれども、これもまたアレッサンドロという担当官とのまた後半の核みたいなね、
そうですね、
なんか第2部の主人公みたいな感覚ですよね、
基本的にはメインはこの6人になるかな、
そうですね、
あとはあのパダーニャのやつらと、
そうですね、まあまあそうですね、いっぱいいますけれどもね、はいはいはい、まあでもどうですか、
でもね正直僕はアニメを見てないんですよ、
僕も、
おお、なるほどなるほど、
僕漫画だけです、
あのガンスリやってた頃、僕なぜかアニメ立ちをしてた頃で、
なんでだ
じゃあなんか芸人始めたてで
こっち雨でも求めてた
アニメ見なくなったら雨が降るじゃねえ、
田んぼがもう
だってまあお笑いやるからちょっと集中するためにちょっと、
ああなるほどね、
自分のなんかアニメとか見ちゃダメなのかなみたいなことを思ってた時期があったんです、
そんな時期もあるな、
今やこれですけど
お笑い二の次やなな
んで、正直アニメの感じを知らないんですけど、だからそれで言うとアニメであって原作でない部分っていうのはあるじゃないですか、
はいはいはい、
それこそ
エルザ
の話なんかを僕は詳しくというか、は知らないんです、
はいはい、原作だとね、エルザはね担当官と一緒に死んでる、はい、でそれはなんでこの二人が死んだんだ、敵にやられたのか、いや実は違うみたいな話なんですよね、
それがまたねこのヘンリエッタの方に繋がってたりとかするんですけど、
まあネタバレありだから言いましょう、はい、まあ、エルザは、そのラウーロという担当官が好きだったんですけども、ラウーロはもうビジネスとして仕事として、愛は注がなかった、エルザ
擬態としてもう道具としてジャンさんと一緒ですよね、
でもう、自分で手に入らないエルザが、この人は手に入らないと思った時に殺して自分も死ぬみたいな選択肢になった
っていうことで、ね、もう本当にもう愛して愛して手に入らないなら殺すっていう、
で現実ではそれはうっすらだったんですけれども、はいはい、アニメ版ではここ丸々1話使ってちょっとオリジナルストーリーというか
ちゃんと、
原作で描かれなかったことをやってたんですよね、
うーん、
エルザもね、ちなみにそうですね、さっき言ったか、エルザ
のどさん
です、
大丈夫です、
大丈夫です、
言い逃してたかな、
のどさん愛が強すぎるよ、
すいません、言わなきゃ言わなくてもいいんだよ、まあでもそうですね、アニメ版で一番印象的だったのは、でもそこかな、
この作品のすごい好きなところが、やっぱまあ、そのイタリアの南北の戦争で。 で、まあ、主人公側がそのまあテロリスト対テロ組織のこっちですけど、うん、テロ側も割となんか結構いいキャラいるんですよね。そうそうそうそう、爆弾作るあいつら
とか、はい、あれは
フ
ランカとフランコの男女2人組なんで、フランカですね、うん、爆弾テロリストの女、本名カテリーナです。
ああそうそうそう、こいつも結構みんなこっちはこっちで正義がある
みたいな。そうなんだよね、なんかこうちょっとこうまあ視点をこっちに移せば、うん、なるほどこういう理由かみたいなのがあったし、
憎みきれない敵役みたいな、
うん、そうですね、うん、面白かった。まあでもね、俺ストーリーで言うとね、結構やっぱアンジェリカのストーリーはちょっとでかかったな。アンジェリカが死ぬまでのアンジェリカにスポットを当てた部分はね、うん、
パスタの、
そうパスタの国の王子様ですよ。
あのお話をね、
そうそうそうそう、絵本を読み聞かせてね、それが実はみんなで作った、うん、みんなその擬態になりたてのこの子に読み聞かせてたっていう、うん、
で、あの最後にアンジェリカが死ぬ時に何もかも忘れてしまったんだけど、うん、パスタの国の王子様の話だけ覚えてて、うん、マルコーさんに聞か、か、語せる、語、うん、語るんだよね、うん、あれはな、
いや泣いちゃう、
泣いちゃう、ほんとね、ほんと泣く、うん、いやでもみんなあれだよ、おのおのやっぱあるよ、トリエラなんかもそうだし、うん、トレーラーなんかはやっぱちょっとね、説明をねするのがこう心苦しいというかね、
どっから言えばいいだろう、
そっから言えばいいんだろうみたいなね、そういうまあいろいろね、
難しい、
難しい、まあ人身売買にね絡んでくる話だったりするんでね、
まあもうみんなむちゃむちゃにされてる人もばっかり
で、もういろんな病気を患ってたりっていう子もいれば、
リコなんかは生まれてすぐにもう体がもう動けないような状態でずっと十何歳まで育った、
もうベッドの上しか世界を知らなかった、うん、
そう、だからリコなんかは一番その今動ける自分っていうのを嬉しく思い大事にしてんだよね。
そうだからリコは、うん、リコだけがちゃんと過去の自分のことめっちゃ覚えてる、
そうそうそうそう、う
ん、めっちゃ条件付けされてるくせに、
ね、いやでもどうすか、
もうアンジェリカもだってね、両親に殺されかけて、保
険金目的でね
殺されかけて、でも死にかけんところを後者が引き取ったっていう話ですから、う
ん、本当ね、彼女たちはみんな幸せになる権利があったんで、
いや本当に、うん、みんな可愛いし、
でもね結構ね原作読むとね、はい、もちろんそのやっぱ紙面とかのさ、あの都合でさ、ピックアップできたのはスポット当たったのはまあ今の子たちくらいなんだけどね、はいはい、なんか本当はこの子の外伝読みたいなみたいのもあるんだよ、
あはいはいはいはい、
なんかね、ね、一期生でね、
あれなんか、なんか爆撃みたいので死んだ子、
シルビアとキアーラだったかな、あ、違うな、シルビアだけだったかな、キアーラは最後に爆弾投げるよ、ミサイルを。
あ、はいはい、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
で、シルビアっていうのは突入した時に爆弾でやられるんだけど、その前に、もうこの、あのね、多分このシルビアとキアーラっていうのは、ヘンリエッタとかよりももっと前に、おそらく入ってる子なんだよね、うん、で最後シルビアなんかは
担当官と、もうこいつらもうそろそろ寿命やみたいなことを言われてたんですよ、ね、で
も担当官の許可はもうもらってるから、うん、もう彼女たちに突撃させようみたいなのがあって、うん、でもその前にシルビアと担当官がちょっと話をするのよ、うん、お前と
何年になるって、あん時の大学行った
そう大学行ってどうたら、でそこはもう断片的だから分かんないんだけど、うん、それだけでもう
本当1話
みたいな、ね、みたいなのとか、うん、絶対あるんだよね、うん、この辺これはねいいですよ、うん、いやでもどうですか、もうそろそろ結論は出てますか、
結論、
うん、
結論はな、
もうね、もうどれ言ってもいいですよ、どれ言っても変な話、もう後者の人間でもいいですよ、後者の人間でもいいですし、なんだったらそのパダーニャ、はいはい、パダーニャ側のテロリストの方でもいいですし、
うん、
もう何でもいいですよ、もう出てますこれは、
あ僕は出てます。
本当、はい？俺まだ出てないんだよ。
嘘。嘘。
入んないけどみんながーっていうやつ
だからある。一回言う？
一回言いましょうか。
一回言おうか。一回言おうか。もう何回言って、はい、チューニングしていこうか。
はい。
やっぱ一回言わないと無理だこれは。
そうですね、うん。
ちょっとまだ迷ってるけど、とりあえず一回言いましょうか。うん、とりあえず一回言いましょう。うん、はい。
行く？じゃあせーのでいいよ。
はい。
せーの、トリエラ。
あれ？あれ？シンクロした。
シンクロした。
危ね、俺トリエラって言おうとした。
いや、危なくない。
僕トリエラ。
僕もトリエラです。
いや、僕も本当はトリエラなんですけど。
いやいやい
やいや、ない
ない。ないない。
なんて言ったんですか。
でもリコ。
おー、リコ。
リコ。リコかトリエラでめっちゃ悩んでた。
なぜリコに行った？
今日はリコです。
晴れてるな、はい、晴れてるな今日はね、
はい、
いや分かるよリコも、ね、リコも分かる。でもな、トリエラは、
トリエラは僕は本当にそんなに褐色萌えないんですけど、うんうん、僕はキャスカ以来の褐色女が
好き。デルセルク以来の、
はい、もう本当にすごい好きだ。
トリエラはね、僕はね、あの最初実はそこまででもなかったんですけど、僕もです。
あ、そうすか。
あのね、まあ、出れるじゃないですか、一回でかく、うん、
はいはいはい、
あのもう自分はこの人のために生きようで、自分はもうヒルシャーさんのことが好きなんだって分かった瞬間に、うん、なんかのやり取りの時になんか腕組んだのよ、うん、自分から、
うんうんうん、
あそこ見た時に、うん、あ、ちょっといいなって思って。いや、ほんとね、ずっと懐かなかった子ですよ、言ってみれば。
はいはいはい。
ずっと懐かなかった子がようやく懐いた瞬間を見た時に、はいはいはい、俺の中でもう、ものすごい、これはもうトリエラだろ、これは、みたいな。
はいはいはい、はい。
今トリエラに腕組まれたいみたいな。
あ、まあまあ、でも序盤からもうぬいぐるみ集めてる時点で可愛かったね。
そう、ありましたね。熊のね、はい、ぬいぐるみね。
名前つけてね。
はいはい。
まずトリエラ。そこのおっぱいは大きくないですよ、トリエラは。
うん、あ、そうなの？
詰め物をして、なんか大人に見せたりとかしました、
ね、割と任務をちょこちょこ失敗みたいなして
るんですよ。ああ、はいはい、ありますね。
だからなんか ちょっと情にほだされてというか。だからそこの感じがちょっと、あれこう見えて意外とみたいなのがちょっと可愛いなと。あとやっぱり僕、褐色好きなんだなっていう。
まあそうだよね。
シンプル
な、はいはいはい。シンプル
な。シンプルだね。
でもなんかね、回を追うごとにだんだんちょっとエロくなってきて
る。いや、わかるわかる。あのやっぱ、
勝ち方
は。あのスーツ姿もやっぱエロい、
うんうん、そうそうそう、
ね、スーツはでかいよ、
うんうん、
だって俺、ね、スーツっていうだけであの作戦二課のフェッロさんって好きだもん。あのショートカットのね、女性のね、あのちょっときつめの、
あーあー、いたかな、う
ん、フェッロさんがね、ちょっと待って、まあいいや、探すと
大変だから。ちょっといっぱい付箋してるんで、
一、ね、個二個の付箋だったらすぐ出てきたけど、ね、こんだけあるから。
あの秘書みたいな人とか、
秘書
みたいな人いません？校舎のなんかすげえ連絡係みたいな。それがフェルロさんかな。
それフェルロさん、黒髪。
あ、そうです。ショートカット
の。フェルロさんとね、プリシルラちゃんっていうね、あのちょっと、
あ
の、明るいことね。あと、オリガっていう、あの、背の高いロシアの。多分フェルロさんで。
フェルロさん。
一緒みたいな。
はいはい、はい、
うん。じゃあ、一緒。
ヘンリエッタはフェルロさんが苦手か。
そうそうそうそうそうそう。それ、はい、それです。それです。
僕ね、ちょっとね、ちょっと好きなのが、うん、マリオの娘。
ああ、マリオの娘、マリオの娘、書いてるぞ、書いてるぞ、任しとけ、任しとけ。ミミ、ミミ、ミミ。
あ、そうそう、
ミミ、ミミ。
うん、あの、マリア・マキャベリで、愛称ミミ、
はい。あいつ可愛いっす、
ね。あいついいね。
なんか、おてんばな感じですよ、ね。そうそうそ
う、はいはいはい。
なんかもう、気さくな感じで、トリエラと。
サブキャラいっちゃう？
サブキャラ。ちょっと俺のリコの話していい？
お前からサブキャラの話しちゃ
う。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、リコすごい好きなのが、もう、本当にキリングマシーンじゃないですか、
うん、
もう最初にあのホテルで男の子となんか
ちょっと仲良くなった男の子なんだけど姿見られて、
はい、僕あれだって2話か3話ぐらい、
本当に2話で、あれは、
うん、あれで俺心が揺れる、うん、ような描写を出すかと思ってたのに、うん、あっさりと、あ、そっか、ごめんねみたいな感じで殺して、
うん、一瞬のなんだよ、瞬瞬みたいなのあったけどね、
はい、
うん、こんな時どうすればいいんだって、はい、あ、そうかって、
そうか、
見られたら殺せみたいなことを言われてて、
うんうん、もうおっさり殺して、
で結局やっぱリコはさ、今の日常っていうのをすごい大事にしたいから、うん、やっぱそれを壊すことが自分の中でできなくて、うん、結局その少年だよね、少年のホテルのね、
うん、
あの
ボーイさん
をね、ボーイさんを殺すみたいな描写があって、うん、あれは切なかった。2話にして切なかった。
だから2話にして、なるほど、この漫画の方向性はこれなんだっていうのが、
う
ん、
そうそうそうそう、
すごい出来上がってんなっていうのがあって、あった、ね、うん、で最後の最後にジャンさんがもう死にかける時に、うん、涙を流して、うん、私を一人にしないでって言ったところがもうめっちゃグッときちゃったんです、
あれね、本当最後まで見るとね、ちょっとリコヒロイン感はすごいんだよね、わ、
ね、
かるわかる、
はい、だから今日はリコ、
あ、今日はリコ、はい、あ、じゃあそれで言うんだったら俺明日はクラエスかもしれない。
クラエスもいいっすよね。
クラエスはね、そのラバロさんがね、結局ラバロさんっていうのはこう校舎のやり方に疑問があって、
うん、
それをもう校舎辞めて垂れ込みに行こうとしたんだけど、うん、校舎側に殺されてんだよね、
うん、
裏切り者っていうことで、うん、でもその記憶は失ったんだけども、ラバロさんから言われたことをずっとどっかで条件付けでも忘れず思ってんだよね、うんうん、眼鏡をかけた時は、
はい、
おと
な
しいクラエスでいてくれみたいなとか、
これは命令ではなく人間としての約束だ、
お父さんとの約束みたいな感じで こうなんか残ってるっていうのがね。
でも誰に言われたか分からへんけど、うん、このメガネがすごく私にとって大事だっていうことだけをずっと覚えて生きてるんですよね。だからあいつにメガネ触られ
て、あ、そうそう、
ペトラ。ペトラに触られた時に、うん、もう殺す勢いで。やれと思いました
いやいやいや、あるよ。あと、じゃあ、サブキャラでいくとね、
はい、
あの子俺好きだったな。あの、ピノッキオの隠れ家の近所に住む女の子。ちょっと殺されかけた。
はいはいはい。
ああ、はいはいはいはい。
ピノッキオっていう、まあ、殺し屋みたいなね、マフィアの殺し屋みたいなのがいて、で、まあ、正体隠しているんだけど、うん、そこにすごく懐いてて、近所付き合いしてる女の子がいて、で、まあ、いろいろあって、ピノッキオの正体しちゃって、ピノッキオに殺されかける子がいるんだけども、はいはい、その子のね、ちょっとけなげな感じと悲しい感じ。
はい、あの子ね、
うん。
あの子可愛かった、
ね。可愛かった。これはね、そうだな、サブキャラもこれ、侮れねえな。
ラシェルとかすごい好きです。
ラシェル、あ、ラシェルさん。
あの、はいはい、ヒルシャーと。
トリエラのお母さん。
そうそうそうそう。
トリエラのお母さんと、こうトリエラがイメージしてる、
はい、ああ
トリエラを
検事だか弁護士だか
関西
あそう、うん、
死体とかをこういろいろ見る関西ですね、うん、はいはいはい、
そう監察官、
そう監察官、
はい、そうそう、
いやこれはね、
褐色で言うと最終話に出てきたこの子、
はいはい、
それに手を触れちゃダメだよ、それさ、
それはさ、
それさ、それは俺だって井の一番に言いたかったよ一番に言いたかった、
これを嫌いなやつなんてこの世にいないんだから、うん
いや、ほん
とに。この世にいない。
ドイツいいこと言った。
本当に、うん。
みんな死んでる、この子嫌いって言ってた。
みんな殺されてる。
みんな殺されてる。
こんなん。僕の死に方しねえ。
こんなんさ、だってもうさ。
これも最後の最後にそんなの出したかな、みたいなの
あるよ
ね。
ね、
うん。まあ、トリエラの乱視から、
そう。
ね。こう、まあ、トリエラの要は、娘といや、娘なんですけれどもね。うんうんうんうん、はいはい。いやちょっとこれはね、でもちょっともう順位、つけれないな。
いや、
もう一回せーのやったら変わるかな。
もう一回せーのやったら
変わる。もう一回せーのやってみます。
もう一回ちょっとやってみます。うん、
じゃあ行きますか。
はい。
ちょっと、今なんだ、俺トリエラ。
僕もトリエラです。
リコ。
僕リコ。
うん。はい、もう一回やったらちょっとか、あのね、これね、多分ね、明日変わるとかじゃないよ。うん、5分後変わってる、ね。メンツだからな。これもう一回やったらな、ね、行ってみっか。行ってみっか。大丈夫、出揃った？
そうですね、はい。
出揃った？
はい。
じゃあ行きますよ。
はい、
出揃った？
はい。
せーの、
ベトラ
誰
僕トリエラ。
リコになっちゃった。
僕ペトラ
いつか会うんでしょう
ね。これな、ほんと、1時間やってたらな、はい、12回のうちで1回くらい3人とも一緒の瞬間あると思う。
じゃんけんみたいな感じでね。はい、
まあそんな話でも気づいたらまだ、こんな時間まで話してます
よ。意
外といつか3人で急にキアーラとかなっちゃった
。急に
キアーラ。もうサブキャラのサブキャラみたいな。そんな感じで。
みんなやってください。
とにかくね、皆さんね、もうガンスリン読んでない人いたら読んでください。
もう絶対読んだほうがいい。
絶対にもうこれ、俺ら自信持って言いますよね。うん、泣かせるぞと。
絶対読んだほうがいい。
まあそんな感じでですね、またちょっとこんな話したら長くなっちゃいました
け
ど。今回は、ガンスリンガーガールなら誰ということで語ってみました。
はい。
はい、ということでですね。はい、22分喋ってましたということで。
足りませんね。
足りませんね。本当に。
漫画の話するとやっぱりこうなりますね。
そうなるな。あとなんかさ、なんかわかんないんだけどさ、このキャラのこといっぱい喋りすぎちゃったから、このキャラのことも話しなきゃいけない
あるあるある。
なんか我々の、なんなんですかね。我々教師になったらよかったんじゃない
か。面倒見がいいですよ、
ね。そう、面倒見がいい。
ヘンリエッタの話もうちょっとしております
そうだな、ね。ヘンリエッタ少なかったから
ね。そうなんですね、うん。言われてみれば。
本当だよな。まあ、じゃあちょっと後日、それはヘンリエッタ特集をしよう。またこういうこと言うとしなきゃいけないけど。はい。まあ、いずれまた、ね、
はい、
ガンスリンの話はしましょう。
はい。
はい、ということでですね、ツイッターでこのラジオの感想をつぶやいてくださると嬉しいです。感想はハッシュタグ二次祭、こちらエゴサーチして我々一喜一憂しておりますと、
はい、
で、この番組で拾うこともありますと、
そうですね、
でツイッターのつぶやきは名前を読みませんのでということで、
ハッシュタグガンスリもちょっと
そうですね、ガンスリもいいですね、
調べてみよう、
はいはい、そうですね、ハッシュタグ二次祭とハッシュタグガンスリで、うん、もうキャラの名前書くだけでいいです、
はい、
それだけで十分です、
はい、
はい、そして、メール募集、まずは普通オタ 感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など募集しております。そして、コーナー、嫁よ、俺色に染まれ。こちらは嫁に関する質問、おのおのの嫁に関する質問を募集しております。はい、こちらは随時募集中で、質問が溜まった頃にコーナーをやります。は
い、なんで随時も募集してますよ。
どんどんどんどん募集しております。はい、こちらも、ブログ見ると詳しく、募集要項書いてますんで。
はい、
そして、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等への二次元再退社の夜への出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください、アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、うん、はい、ということでですね、まあ、ちょっと、最後告知になっちゃいますけれども、はいはい、私三浦三平金属バット、サークル金属バット夏組、受かりました。
おー、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。8月14日東の5歯の27の A ということでですね、こちらの方で、同人誌、何らかの新刊は出てると思いますので、はい、ぜひぜひ、足運んでくださったら嬉しいです。
はい、
そんな感じで第25回二次祭ヘルツ、お相手は私三平さんと、
25回
間違えましたね。これね、ほら直してなかった俺ですね、うん、
27回
一人でやってるからね。どんどん言って間違えたら、ね、来週に持ち越すとまためんどくさい。
そうですね、
いいんだよ、いいんだ、どんどん言って。
いいですね、分かりました。
怒んねえから、怒んねえから、
はい、分かりました、はい、怒られてる感じすごいしますね。
俺三股さんと違って怒んないから。あいつ怒るからな。まあ、そんな感じでですね。はい、そんな感じで、はい、第27回二次祭ヘルツ、お相手は、三浦三平と、
ガールドラッシュの内太、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
ありがとうございます。
でも、ヘンリエッタもやっぱいいんだよな。
ヘンリエッタもね。
そりゃ
そうでしょ。うん、
そりゃそうです。でも、ヘンリエッタが一番リアルだけどね。その揺れ動く感じが。
うん、そうですね。ちゃんと恋心というかね。うん、そうそう、
もう一回3人で。
せーのやる？せーのやる？いいよ。全然いいよ。もう一回行く？
これであったら。
うん。これ、あったらね。うん、あったら完璧ですよ。
え、合わせに行くってことじゃなくて？
いや、もうそれは、おのおのの、
今
の気持ちって、あったら幸せ。
オッケー。
じゃあ行きますよ。
はい。
行きますよ。せーの。
ヘンリエッタ。
誰？
ヘンリエッタ。
アンジェリカ。
暗いです。
全然。